おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1331回をお送りします。はい、3月16日の月曜日朝8時45分です。もう最近ですね、この季節ってこう寒暖差の激しいせいなのか、いまいち体調がよろしくない感じが続くんですよね。私ね、なんとかせねばといつも思うんですけど、簡単にはなんとかなりませんね。で、今日はですね、まあ、ここのところ YouTube で3ヶ月チャレンジとは、みたいなことを一生懸命言ってんだけど、まあ、ほぼ何の成果も出ておりませんので、改めましてですね、今3ヶ月チャレンジでは、まあ、お試しですね、4回お試しセット、みたいなものを用意させてもらっているのと、1回だけその中でも無料で50分間というのを、まあ、これあれですからね、一応もちろん1回使っていただくのでも結構なんですけど、同じ方が何回も何回も無料の1回目のお試しをされるっていうものではないですから、話の趣旨からしても、そもそも、1回でことが足りるんなら、私1回コースをもっと強力にしますから、私別になんつうのかな、サブスクリプションにしたいとかいうわけではないんですよ。やっぱり政治分析って本来的に数年かかってるケースをいっぱい私は読んできてる、見たことは一回もないんだけどね、読んできているわけで、3ヶ月ってすごいもう本当にギリギリの線だと思っているので、何かしらの一定の効果ってものを実感するには、毎週毎週3ヶ月12回が本来必須だとぐらいは思っているわけです。とはいえ、値段がお安くないって話にすぐなっちゃいますので、これもすごい考え方だと本当思うんですよね。1回あたりのセッションのお値段は、まあ、一番高い場合でも今のところ7000円台で、これは、まあ、例えばですけれども美容院っていうところでも一定の高価な1000円カットとかじゃないやつね、ところに行かれればですね、6、7000円は行くと思うんですね。マッサージとかも保険が効かない場合は1時間で多分テモミンとかでない限りはなんか1000円とかでは済まないと思うんですよ。で、もしマッサージに隔週で行ったら、もう結構そんなに、実は3ヶ月でかかってる値段ってそんなには違わないんですよ、3ヶ月チャレンジとかと。そんなこと言っても安いですよって言ってるわけでは決してないですけれども、まあ都内のですね、マッサージに3回ずつ通っているのとは、値段的には遜色ないか少し安めだなぐらいには思うんですね。で、でもまあお試しいるでしょうから、お試しは用意してあります。で、そのお試しの初回だったら無料です。まあ、話してみてですね、これは無理だなって思ったら、まあそこでやめていただいても、まあそんなにというか金銭的な損害は全く発生しないというのを用意してあるんで、一応3月中旬に入りましたから、第14期は5月からになりますが、まあ、このぐらいの時から考えておいていただくとですね、4月に3、4回セッションを持たせてもらうという形を取った場合、これも14期に入っていただいた分には充当できますんで、4回事実上無料に近いんですよね。時間かかりますけどね。まあ、そういうわけで、ちょっと考えておいていただいてもいいんではないかと。まあ、何かこう、思うところがあったらですね、思うところっていうのはつまり、タスク管理とか、仕事術ということで、あるいは上司に怒られるのがとてつもなく嫌だとか、会社に行ってとにかく怒られたくないとか、何かこうケアレスミスがあってすごくこう難しいことになるといったお話に、個別で手当てさせていただくっていう形をとってます。で、なんで個別なのかっていう話、なぜ一般論をすることができないのかと、なぜこうタイマー5分セット用意どんでやるということが、なんかこの自分自身のお悩みには刺さってこない感じがするのか、効果がない感じがするのか、で、なんかもっといいアイデアはないのかっていう話を今日はちょっとしてみたいと思いますね。で、 それはですね、やっぱり最早期の記憶ってやつ、あの母子関係を洗い出したいのではないんですよ。ここは誤解のないようにっていうか、いや結局母子関係を洗い出すことに絶対なっちゃうんだけど、だから誤解ではない、誤解ではないんだけど、大事なのは最早期の記憶、心の一番まあコアになってるところってとりあえず言っておきますね。中核には私一人っていう世界がないんだってことなんですね。なぜならそこには母親がいたはずだから。いなかったっていうケースがゼロだとは言いませんからあれですけど、でも抱っこしてくれる誰かはいたんですね。で問題なのはその抱っこしてる腕と自分自身の、もちろんありますよ、外から見れば境目はね。だけれども赤ちゃんはそのことを知らないから、その時残ってる記憶は腕と自分とそのか抱っこしてる人は一体になっちゃってるんですよ。そこが大事なんですよ。例えば子宮の中にいた記憶というものがあるのかないのか知りませんが、仮にあるとするしましょう。その場合子宮の中だここはとは思ってないんですよ。世界とはこういうもんだと。しかもその時自分しかいないんですけど、そこには。だから自分っていう概念いらないですよね。自分しかいない空間で自分って概念いらないじゃないですか。自分イコール世界じゃないですか。この感じが我々にはつかみにくいんだけど、自分イコール世界の時代があったんですよ。私たちは自分イコール母親の時代があったんですよ。で境界線がないんだから、その世界はある意味無限に近いじゃないですか。で境界線は母親で終わってるわけじゃないんですよ。自分イコール母親イコール世界なんですよ。そういう時代があったわけですよね。でそういう時代の中で起きた記憶が、我々はものすごくこう個別、この形自体はおそらく人類一般だと思うんですよね。自分イコールその抱っこしてる人間イコール世界で、その境界線はボワッとしていて、なんだかわけわかんない混沌とした、いい時もあればすごく悪い時もある。だってその自分幸せだなっていう、そういうふうには全く思いませんけど、解で満たされてる時は自分イコール母親イコール世界イコール解だから、もうユートピアなわけですよ。でもユートピアには松木さんが、これは松木邦弘さんがね、あのこれは正しいと、私あのどうだっけな、チェコスロバキアかウィーンに行った時に、オーストリアのね、美術館で、絶対ユートピアには一人って世界ないなってのは思ったんですよね。なんかいちいち、まあ大体聖母マリア様みたいなね、絵が描かれてるわけですよね。なんか神様とか天使みたいなのがいたりもしますけど、とにかくいちいちいるんですよね。あれ絶対親子だと思うんですよね、やっぱりね。なんかみんな立ってんだけど、なんかこう家族の写真みたいなんだけど、なんかそういうのがなんか次から次へと本当に多いんですよね。なんか有名な美術館とか行くと本当多いんですよ。ずーっとそういうの見させられる感じなんで、なんかもうすっかり、うんざりって言ってはいけないのかもしれないけど、もうこれいいわみたいな気持ちになるんだけど、それぐらい人間が立ってる感じなんですよね。人間が立ってるなーって感じなんですよ。天国でしょあれ。だから我々は一番原初のぼやーっとした記憶の中で、やっぱり人を見てしまって、まあしょうがないですよね。自分っていう概念がないんだから、見えるものが人間の手とか人間のおっぱいとかなんだから、普通はそうだからしゃあないですよね。そういうもんなんですよ。そういう世界にいた時のあれは記憶の絵なんだと思うんですね、ユートピアっていうものは。でこの時代に私たちが得た記憶というものが、私はね、私の考えでは、私だけの考えでは全くなくて、私はこれを対象関係論という本の中から得たわけだけれども、この時の記憶のおかげでというか、せいで会社に行きたくなくなったり、怒られるのが異常に怖くなったり、先送りを繰り返したり、何者かになりたくなってみたり、非常に傷つきやすくなってみたり、寒い日は外に出られないとかいうことになってみたりするんだと思うんですね。あるいは掃除ができなくなってみたり、あるいは掃除に過剰に熱中して、なんかこう休みの時は掃除しかしてないみたいなことが起こる。あるいはタスクシュートを使いたくなってみたりするんだと。私はそう思ってるんですよ。これは掃除術とかタスクシュートがどうこうって話とは違うところの話なんですよ。その人個人の歴史の中で、一番最初の歴史のスタートの中で起きた出来事のせいでそういうことが起こるんで、タスクシュート一般の話をするときは絶対出てこないはずなんですよ、この話。なんで 三角チャレンジでは個別セッションをやりますと。で、そういう再早期の話には触れることに結局なってしまうんですと言ったことが言いたいわけですね。そうしないとタスクシュートの一般的な話っていうのは、その再早期の記憶の話をすっ飛ばすっていうか、それは終わったものとしての話しか出てこないはずなんですよ。タスクシュート一般の話に、私の0歳10日目にお母さんがなんかおっぱいを正午は吸うのがとても痛いから叩けとか言ったらしいんだけど、親父がそうして叩かれとか関係ないじゃないですか。てか関係あるんですよこれが。だけど出てこないでしょそんな話は。タスクシュートに、いや正午はこう0歳10日の時に引っ叩かれたからその時の傷があってうんたらかんたら、あの難しい仕事の時はファンザ入っちゃうんで注意しましょうみたいな、いらないじゃないですかそういう話は。タスクシュートとかタスク管理とか、どんなに精緻にできているなんか GTD とかマニアナの法則とか言ってみたって出てこないでしょそういう話。絶対にそういう話を引っ張り出してこないと解決しない話が、課題があるんだというのが3ヶ月チャレンジの立場なんです。だからそれはタスクシュート不要説を唱えてるとか、いらないというふうに言ってるとかは関係ないんですよ。違うテーマ、全く絶対に平行線を永遠にたどり続けるというか、まあ、ねじれの位置みたいな感じがするんですけどね、私はね。そもそも本来次元が違う話をするんですっていうことですね。で、私はそういう問題をタイマーとかで解決できるわけがないと思うんですよ。それ最早期の記憶における傷つきの問題が5分タイマーセットしたからって片付くはずがないと思う。もちろん時々はタイマーのおかげで、あ、仕事進んだと、最早期の記憶のことは一旦脇に置いといてこの仕事は進められましたってことは起きることあると思いますよ。でもそれは課題を解決したことにはならないと思うんですよね。なんつうんですかねこれはね、今日はお風呂が壊れているからシャワーで済ませました。じゃあお風呂が壊れた時のライフハックはシャワーで済ませることですってのはおかしいと思うんですよ。お風呂が壊れるというのに対する課題の設定はいつかお風呂を直すってことであって、シャワーで済ませることによって済むことはあるにしてもそれは解決とは言わないでしょうと、そういう話ですね。で、話を先に進めますが、その最早期の記憶の話の中で最近私の中でいきなりホットになったのが、まあ、クリストファー・ボラスという人が、提唱している変形性対象という、また新しい概念かよって思われると思うんですし、私もこういうの3ヶ月チャレンジの中でも話題になるんですよ。どんどんどんどん新しい概念をこう、なんでこの界隈では追加していって、こう統一の理論を立てないのかと、それにはいろいろ事情があるんですけれども、まあ僕はよく地図の例えを使いたくなるんですね。メルカトル図法は不正確なんだけどしょうがないんですよね。メルカトル図法は平面に球面の地図を平面に直すと、要するに地球の皮むきをしてそれを四角い地図に直すときにはああいうことをやるしかないわけですよ。真上から円だけ取ると国連の旗みたいになるんだけど、北半球の図しか出てこないじゃないですか。しかもあれすごい分かりにくいじゃないですか。なんかこう北極が中心になってるやつ、ああいう地図ばっかりだと困るから、やっぱりメルカトル図法は不正確でも必要なわけですよね。メルカトル図法を圧倒的に不正確にした地図が心の地図なんですよ。で、心ってのはもともと形がないものなんだから、図示するという段階ですでに大きく何かをねじ曲げることになるわけですよ。てか格のものを作り出してますよね、はっきり言って。だけどそう、ある種の心のモデルを持たないで心理臨床やるっていうのはもうほとんど神業になっちゃうから、やっぱりある種の心のモデルはいるんですよね。例えばコンテイナーとコンテインドみたいなの、やっぱりあれは確かに、私は臨床やってるわけじゃないけれども、セッションやっててもコンテイナーとコンテインドっていうのは意識ちょっとするだけで全然違うんですよ。ああそっかっていうことがいっぱい出てくる。だけどコンテイナー、心はコンテイナーって言ったってそれは真実ではないですからね。心は形がないんだから厳密に言うとコンテナのはずがないんだけれども、だけどコンテナなんだと考えることによって考えられるようになるわけですよね。だから不正確な地図がどんどんできちゃうわけです。しかも、心理臨床家が、見る、クライアントさんは、おのおの違うわけですから、ビヨンとクラインでは見てる人が違うわけですから、だから結局、究極的には一致しないんですよね。特にその人が、腕が立てば立つほど、他の人の理論で、 いや、その通りにやるのは満足できなくなるはずなんですよね。だから結局はそういうことが起きるわけですよ。残念ながら。で、この変形性対象というのは、話戻しますけど、めちゃくちゃ役に立つだと僕は思うんですね。で、ここのところ私はシンデレラの話、あの話私欲動論と外傷論を説明するのに大変役に立つと思うようになったんで、あの話よくするんですけれども、あの中に、これ昨日の YouTube でも話したんですけど、ビブデバビデブーが出てくるじゃないですか。あれ難語ですよね、非常に。子供が喜びそうな言葉で意味不明ですよね。呪文というものは基本意味不明です。あれ変形性対象を非常によく表してると思うんですね。まあ、フェアリーゴッドマザーみたいな言い方しますけど、妖精なんだか魔女なんだかおばあちゃんなんだか知りませんけど、要するに母親ですよ。で、母親はカボチャを馬車に変えられるんですよ、赤ちゃんにしてみると。つまり母親は世界を一変させる存在として最初登場するというのが、このボラスっていう人の言い分に聞こえるんですね。だけど自分イコール母親イコール世界ですから、世界を一変させるってことは自分を一変させることでもあるわけですよ。実際ビブデバビデブーは、カボチャを馬車に変えるのが眼目じゃないんですよ。シンデレラをお姫様に変えることこそが眼目ですよね。つまり何者かになるってことですよ。こういうふうに繋いでるわけです、私の頭の中では。一変させてくれる存在によって私を一変させてほしいっていう願望を人は常在抱いてる気がするんです。いつもそういう気持ちでいる。その方法の一つに、様々な CM が乗っかってくるんですよ。いつも CM ってそういうことを言ってくるじゃないですか。ある意味あなたを一変させますってある意味言ってくるじゃないですか。この体験こそがあなたに必要なもので、なんか自己啓発セミナーのやつみたいですけど、3ヶ月チャレンジもそういうものとして見なされてると思うんですけどね。いや、タスクシュートだってそうですよ。このツールこそがあなたを一変させますって究極的には信じられなければ、多分新しいユーザー獲得できないと思うんですよね。朝活とか、なんか朝3時に起きるとあなたは一変します、なんかめちゃくちゃ眠い自分が出てきそうですけど、とにかく一変はするっていう可能性にかけてるわけですよね。私あんまり洋楽とか聞かない人間ですけど、アーバーでしたっけ、 ABBA のなんだっけ、あれなんかこうあれじゃないですか、お金お金お金って歌あるじゃないですか。財布の中には1セントも入っていないお金持ちの男と結婚したら人生が一変するみたいな歌あるじゃないですか。やたらとこう家庭法過去みたいなのを使いまくる歌ありますよね。家庭法過去っていうことは要するに金がないって言ってる、お金があったらなって世界なんだけど、そういうふうにお金って思われてるから、だからギャンブラーなんですよ。変形性対象の一つの答えとしてギャンブルが出てくるわけですよ。だって世界を一変させるじゃないですか、37が出れば。37が出るまでは世界は一変しないんだけど、それはどうでもよくはないと思うんだけど、そこを耐え忍びさえすればいつか世界は一変するわけですよ。で、その時に外的に変わるのはもちろんのこと、内的にも変わるわけですね。シンデレラは美しいお姫様になるわけですよ。なるわけですよね。そのためにそれを実現してくれるのが最早期の、ここが大事なんですよ。生後まあ0歳児の間の母なんですよ。0歳児だけがこの特権を享受できるわけです。なぜならば何が起きても世界が一変するからですよね。例えばまあ私は一番これだと思うんですけど、おっぱいを出してくれるだけで世界は一変しますよね。だってそこに食べ物が出てくるんですよ。しかも赤ちゃんにとってはそれはおっぱいだということを知らない、食べ物だということも知らない、母親がそれを出してくれるということも知らないですよ。全部第1回目の体験はそうなるはずですよね。何にも知らないのにそんなことが起きちゃうわけですよ。これは魔法使いですよね。まあそんなもんじゃないですけどね。だからビブデバビデブーというのは難語ですよね。モラスはイディオムっていう、またやめてほしいんだけど、そういう言葉の使い方をするんだけど、要するに赤ちゃん言葉というものがそのお母さんとその赤ちゃんだけに通じるような文化というものの記号になってるわけですよ。つまりそれは呪文なわけですよ。魔法使いが唱える呪文なわけですよ。そして世界は一変する、ついでに私も一変する、すごいじゃないですか。 でもまさにあの居酒屋のねトイレとかに入ると目の前にドーンと世界一周旅行しませんかみたいなのが出てくるわけですよ。なぜかね、このクルーズに78日間かよとかって毎度思うんですけどね。そんなに長い間会場とかに私はいたくない人間なんで、あなたは一変するみたいなことが書いてあるわけですよね。だからボラスってすごい現代的な対象関係論者だなと思うんですね。あの現代の雰囲気をすごくよく、もうまさに同時代的なものを感じる私としてはですね、こうとにかくこういうことって本当に身の回りでは常にいつでも、昨日見た、私ネットフリで、世界あの WBC 見たんですけど、やっぱ出てきますよね、車とかが。なんかよくわかんないけど、ただ高級車がずっと走ってて、あの極上の体験とかって言ってるわけで、あれが呪文ってもんですよね。そして魔法ってもんですよね。で、私はこれを買った日から、全てが変わる。全く全てが一新されて、私は新しいものに生まれ変わる。生まれ変わるわけですよ。でもそれは生まれいずる時の記憶なわけですよ。だって生まれ出た時ってまさに生まれ変わった感じが当人はしてるじゃないですか。もちろん0歳児、0歳0日の赤ちゃんですね。まさに生まれ変わっているわけですね。生まれ出た時。だからこの繰り返し繰り返し私たちが手に入れている、おそらく iPhone17 とか、知りませんけれども、新型のレクサスとか、あるいは新しいお家とか、新しいマンションとか、新しい彼女とか、新しい恋人とのセックスとか、全て古い記憶を思い出してるわけですよ。一番古い記憶を、まさにそうですよね。これ以上古い記憶は僕らはもはや前世の記憶になってしまって、精神分析等はあの一切オカルトを排するので、前世の記憶はないわけですよ。今世の記憶としては一番古い記憶を思い出すわけです。この思い出すという、つまりデジャビュっていうふうにボラスは書くわけですけれども、既視感のどこかあるものを私たちは全く新しい体験という名のもとに、求めていくわけです。この究極の変化は、つまり自分と世界の同時の変化なんですよ。それをもたらすものが母親であり、この場合の母親は自分でもあるので、自分でもあるわけです。ここからさまざまな混乱と、まあ、臨床の対象である、まあ、精神病理というやつであったり、あるいは、性格の困難、いわゆるパーソナリティ、障害みたいですね、そういうものが基本的にはここに、まあ、大元はあるんだというのがボラスの考え方ですね。で、この考え方には非常にウィニコットらしいところがあります。ウィニコットは万能の環境としての母親みたいなことを言ってますけれども、全くそうじゃないですか。ただウィニコットの理論をだいぶこう細かく、しかも非常に 同時代的にね、そういう感じに、書き換えていってるというか、上書きしていってる印象は受けるんですよね。シンデレラの魔女は間違いなくそういう存在だと思うんで、これは昔から変わらないわけですけれども、実際女の子みたいな、女の子の世界ですよね。こう杖とか買ったり、よくわからない比較的安そうなドレスとかを買ってお姫様になってる。でもこれは結構裕福な家でできることですよ。基本的にそれ役に立たない服なんで。でそれで一変するっていう、この一変っていうのを子供はものすごく好むというか、実際のところはおもちゃ売り場に行って出てきているものって全部これだなって感じなんですよね。ブロックで世界を作ってみたり、これは世界が一変してるわけですし、おままごとで、自分がお母さんになってくる、いるっていうのも世界を一変させてるわけだし、自分も一変してますし、そういう世界ですよね、おもちゃの空間。で、私、実はおもちゃの売り場ってのを、一時ですけど、いつぐらいかな、大学生付近の頃だったな、あるところでは絶対行ってました、おもちゃ売り場。で、常に身を置くんですよ。これは一体自分に何の意味があるんだろうと。はっきり言って、私はプラモとかやってた人間じゃないし、パズルとか全然、根気が続かないので、おもちゃってくだらんもんだと思ってたんですよ。特にその青年期においては。違う人もいるじゃないですか。なんかね、すごくのめり込むタイプ。なんか三浦淳さんとかおもちゃ全部取っとく系の人だったと思ったんですけど、よく覚えてないけど、アイデアマンみたいな人ね。 私おもちゃっていうのは基本的につまらんもんだと思ってたんですよ。積み木であれなんであれ、これで楽しむのには相当な努力がいるけど、相当な努力を子供は持ってないから、結局のところをどうでもいいものにしてしまう。このどうでもいいものにしてしまうというのが、ウィニコットが言うところの移行対象に対しては物作業を必要としないっていう言い方だったんですけど、これはボラスの方がだいぶ先を言ってる感じがするんですよね。移行対象においては物作業を必要としない、つまりこの移行対象なんですよ。変形性対象っていう言い方は母親なんですけど、変形性対象というのは物にも宿るわけです。さっき言ったように iPhone17 だったり新しい車だったりするわけですよ。で、子供にとってはおもちゃなんですよ。これが完全にそれは移行対象なんだけども、やっぱり大事にしないですよね。多くの子供は怒られますよね。あんなに言ったから買ってあげたのに、なんかもうそこら辺に捨ててあるわけですよね。もううちの子ももちろんやります。ある意味健全なんですよ。なぜあれが起きるか。失望するからですよね。つまり、母親が世界を一変させて、なんか泣いていたら、白い液体が出てきて、それが何か、瓶すらも変形の結果ですからね。世界を変形させたから瓶になるわけで、瓶というのはどこかにあったものが出てくるんじゃないんですよ。最初に見た時にはね。だからしばしばちっちゃい子は意外とそうでもないんだけど、テレビの中に人が入ってるのかと思って一生懸命こう後ろを見たりするわけですよ。まあそういうのが可愛らしいって思うっていうことは、つまり我々はからくりを知ってるって話なんだけど、世界を変形させてる。だってね、リモコンのスイッチ入れたらいきなり人間が登場するっていうのは世界が変形してるじゃないですか。で、レンジで温めて飲み物に変えるわけですよ。だから魔女はしょっちゅう料理してるわけですよ。童話の中で。料理っていうのは変形というものの象徴としては非常にわかりやすいですよね。だってなんかよくわからない、芋とか、なんかネギとかそういったものがなんかドロッとしたなんか液体になって、しかもうまいみたいな、まあ、結構食わないですけどね子供はね、しかもうまいみたいな、そういうのって魔法じゃないですか。変形じゃないですか。で、その変形になってるのは大体母親じゃないですか。だからこの母親というのは万能なんですよね。必要に応じて世界を完全に変えられる。だから恨まれるんですよ。これほど万能であるのになぜ私の望みを全部叶えてくれないのだろうと、いつしか子供は考えるようになっちゃうわけですよね。まあ運命の手なわけですよね。ということもボラスは書いてるんだけど、運命の手なのに私の世界を完全な形になぜか変えてくれないと。場合によっては自分に対して害をなしてくると。だから騎士母人みたいなものが登場するわけですよね。とんでもないやつだということになるわけですよ。運命を全部担ってるのに自分に害を与えてくるっていう、こっちの方がもちろん心理臨床ではずっと大事です。レンジでチンとか料理も大事かもしれないけど、大事なのはやっぱり変形性対象が悪いことしてくる、自分に苦しみを与えてくると。だからボラスが神美眼とか神美美の世界ねって言ってる時は、あそこを読み替えないと、ここら辺がすごいウィニコットと似てるんですよね。美の世界とか神美の世界って言ってる時は、まがまがしいとかおぞましいとか薄汚いっていうような意味に近いと思うんですね。まあうんちみたいな、美の世界って言ったらまずうんちを考えないといけないところがあるんですよ、ああいう読み物って。その辺もすごいウィニコットっぽいなって最近思うようになったんですよね。病理としてはその通りじゃないですか。ところが私がさっきの話、おもちゃ売り場に身を置いて、なんで俺はここにあるもの全部欲しいとか土地狂ったこと考えてたんだろうと思ったんだけど、そういう風な年齢になってもなおこのおもちゃには特有のこう魅力を感じるんですよ。感じてたんですよ。もちろんそう作ってあるわけだけど、この魅力の源泉は変形性対象の移行対象がぐるりと取り囲んでるからですよね。つまりステッキとかドレスとか、完全にシンデレラが変身する時のあの魔法の空間をおもちゃはなんとかそこに見せようと頑張ってるわけですよね。おもちゃの空間っていうのは言ってみると分かります。まさにそういう感じで、非常に圧倒される感じがあるんですよ。私はそこがすごい気になってたんですね。確かにここにあるものは全部魅力的なんだけど、大変自分を傷つけるものでもあるんですね。 まずそれを全部手に入れても幻滅しかやってこないっていう予感があるっていうせいもありますけど、あまりにも現実的でなさすぎて不気味なんですよね、おもちゃの空間というのは。そういう感じが私はしたんです。だってあそこ夜に行ったら怖いですよ結構。おそらく私、三浦淳さんのあの全部撮っておきましたの世界に夜一人で入ったら怖いだろうなって感じがするんですよね。あの学校はなぜ夜怖いかっていう理屈とちょっと似てるんですけどね、同じじゃないけどね、ちょっと似てるんですけど、つまり母親は万能なだけあって変形させられるんですから、世界を。まさに神ですよね。神っていうのは世界を作り出すことができる、変形させられる、もう酷似してるわけですよ。夜に登場する神は怖いわけですよ。でシンデレラのあの魔法使いが夜登場したのは決して偶然じゃないと思うんですよね。やっぱり昼にあれをやっちゃうと手品がバレるんですよ。かぼちゃを馬車にするだの、シンデレラをお姫様にするだの、ネズミを馬にするだのは夜にしかできないんですよ、母親といえども。昼日中にあれをやると多分バレるんですよね、実は大したことやってねえなってのがバレるんですよ。この失望感こそが子供がおもちゃをそこら辺に放り投げてしまう理由ですよね。つまり物、作業を必要としないんですよ、痛まないんですよ。ああなんかお母さんが亡くなってしまって悲しい、手を合わせましょうみたいなのをおもちゃにやる子はまあいないですよ。いるとするとちょっとこう問題があるんじゃないだろうかって感じがしなくはないんですよね。つまり気遣わないんですよね。なぜならばそれは偽物だからです。移行対象というのは真実のものでは決してないはずです。ライナスの安心毛布ってまさにそうじゃないですか。安心毛布が母親の代わりになってくれるはずがないですよね。毛布には何一つ変形する力はない。だけれどもそんなことを言えば、ラジコンだろうとドローンだろうと、超高級なおもちゃだろうと現実を変形させる力なんて全然ないんですよ。だから我々はいつもいつもこの失望に最後は行き当たることになるわけですね。そこを脱しつつあるものがおそらく文学作品のすごいやつとか芸術作品のすごいやつとかすごい音楽とかなんですよ。とはいえ今思い出したんですけど、私の独協大学の音楽の先生が繰り返し強調してたんですけど、あの年1ぐらいにしないとダメだから合唱聞くのはみたいな、さすが大学の先生と思ったんですけど、大工ね、ベートーベンの大工、そんなしょっちゅう大工聞いてたら大工のありがたみなんかすぐなくなっちゃうからみたいなことを盛んに言ってましたね。日本人は何かというと大工をかけたがるけど、あの大工はそんな何度も何度も聞いて、いられるもんじゃないからみたいなことをよく言っていました。つまり芸術作品もあのラジコンよりはマシかもしれないけど基本は変わらないんですよね。現実を一変させるかもしれないけれども、一変させ、大体現実を一変させ続けるっていうのはおかしいじゃないですか。あまりにも現実が不安定になって。だから私は世界一周旅行の後ってめちゃくちゃ人は大変なんじゃないかなって思うんですよね。抑うつ的になりかねないなっていう気がするんですよ。だってこうわけわかんなくなっちゃうじゃないですか、世界が一変した後普段の家に戻ってきちゃったら。だからこのいずれにしてもこの現実の普通感というものに私たちはあのもっともっと慣れなきゃいけないんだけど、実際のところ途中言った通り、私やっぱおもちゃっていうのは子供にとってベータ要素だと思うんですよね。ベータ要素っていうのは現実というものはトラウマまでは当然いかないですけど、外傷体験になりうるようなもののような気がするんです。やっぱり母親が世界をどんどんどんどん変えていくのを目の当たりにするというのは恐ろしいことでもありますよね。まあ、その恐ろしさの方が勝っちゃうのが、まあ、一種病理ですっていうような感じのニュアンスがボラスにはあるわけですけれども、だからこの変形性対象の機能だけを持った物体、それが移行対象ですよね、おそらくこの場合は。ウィニコットとボラスを合流させて考えるならそういうことになると思うんです。やっぱりライナス君は母親は世界を一変させる力はないんだと、そして心細くなったので毛布にしがみつくことで、事態をなんとか切り抜けようとしている。でもそれは 毛布にしがみつくことで事態を切り抜けようとするという人もいるかもしれないけど、もう少しアグレッシブな人はですね、やっぱり iPhone を片手に、いや母親は頼りにならんが、母親のその変形的な力というものはもっと強力なものがこの iPhone とか、ベンツとかにはあるから、やっぱりこれに乗ってこれを携えていけば世界とやっていける気がするということで、変形性対象に過剰に期待してこういうものをゲットするんだと思うんですよ。この時に、まあ、ボラスの表現、これもユニコットの表現だったと思うんだけど、我々は大変無慈悲なことをやってると言うんですね。なぜならば母親を機能化した挙句物化して、そのものさえあれば、要はこれ母親はいらないって言ってるようなもんじゃないですか。でもこれが独立っていう気持ち、つまり依存と自立の話にこれは関わってくると思うんだけれども、今までは私は母であり、母は世界であり、全ては母親だっていう世界に生きていたんだけど、子宮の中はまさにそうですけど、自立するにあたってはやっぱり母親には実は物事を変形する力はないと。だけど我々は変形させるという夢を諦めることができないんですね。特に行き詰まった時はそうなりますね。そこで母親を外在化しちゃうわけです。まあ、外注するわけですよ。で、このものというものに母親が宿ってることにして、それがだから iPhone17 とかね、知らんけど、MacBook Neo とか、そういったものに外注させることにして、この瞬間に我々は、これ逆じゃないんですよ。本来的に言うと。母から出たからこれをやるというよりは、母から出る時にこれをやるって感じなんで、せいぜい同時だと思うんですよね。移行対象を見出した瞬間に母親を我々は失うわけですよね。だって移行対象がそこにできたということは、私イコール母イコール世界のこの等式がぶち壊れたことになってるじゃないですか。当たり前じゃんって思われるかもしれないけど、これを最初にやった時は多分ショックを受けたはずなんですよね。だから毛布になっちゃってるわけですよ、母親が。ライナス君の世界だね。今までは私は母で、母は世界で絶対だったはずなのに、私は母ではない、母は世界ではない、で毛布になっちゃってるわけですよ。世界が一気に、実はその毛布を見出してる時とか、 iPhone 見出してる時とか、ベンツを見出してる時はこれでいけるって感じがするから高揚してるんだけど、実はもうその瞬間には母親を自分たちは失ったんだという、世界も失ったんだっていう、この抑うつ感が後から来るっていう風に言ってるように聞こえるんですね。だからこの変形性対象が収められている本は対象の影、この対象の影っていうのはフロイトが人が鬱になる時に使った表現なんですよね。自我に対象の影が落ちるっていう表現を使っていて、要するに私と世界が同じに、だって影が落ちるわけですから、対象と私が同化してしまう、そのしかも対象を失うと、だから我々はズーンと落ち込むと。実際シンデレラは魔法が解けた後、普通に考えれば俺相当落ち込むじゃないですか。12時になりました、普通服はみすぼらしくなりました、まあ、ガラスの靴だけ残るけど、とにかく元に戻っちゃうわけですよね。でも元に戻るしかないじゃないですか。やっぱり世界一周旅行だって帰ってくる日はやってくるわけで、帰ってくるのは我が家じゃないですか。まあ、ギャンブルはもしかすると元に戻らなくて済むのかもしれないけど、私、都市春を思い出しますね。あの人そうじゃないですか。なんか一夜の夢のようにこう大金持ちとかにしてもらうんだけど、気がつくとまた貧乏になって元の状態に戻ってますよね。あの感じっていうのが多分この変形性対象の世界の感じなんだと思うんですよね。そしてあれは我々は非常によく知ってると思うんです。子供の時から繰り返しいろんなことがありますよね。新しいおもちゃを買ってもらったり、クリスマスプレゼントもらったり、長じては中学受験に受かったり、大学受験に受かったり、彼女ができたり、結婚したり、新しい家を手に入れたり、車も手に入れたりするけど、気がつくと元に戻ってますよね。世界を一変させることは決してできないですよね。っていうのは世界が一変するはずないからだし、私たち自身も一変することはないからなんですよ。で、これだけ聞くと、つまり抑うつ物語みたいに聞こえるかもしれないけど、そうではないと思うんですよね。この問題は、中軸にあるのは、最古の記憶を私たちは求めているということと、その最古の記憶は人によって相当違うということと、だから個人セッションにはそこに意味があると言いたいわけですけれども、そしてその最古の記憶の中には、かなり重苦しいものが含まれていても 何ら不思議ではないということなんです。母親は世界を一変させる、それは確かに育てている子供のためかもしれないけど、そうじゃないかもしれないですよ。まあ、これがウィニコットの言うところの母親が対象化するとトラウマになる、子供にトラウマが外傷になるって話をしたんですけれども、そのことなんですが、だって料理を作ってるのは、そりゃその子のためかもしれないが、実は料理を作っていても食べる、赤ちゃんが飲むのは単なる哺乳瓶のミルクだけかもしれないじゃないですか。世界を一変させることと、世界を一変させてあなた仕様にするっていうことはイコールじゃないわけですよね。私たちは、ボラスの考え方によるとですね、まず目撃するっていうことなんですよ。まず知覚するんです。変形性対象は欲望の対象ではないんですよ。お母さんといい関係になるためのものではないんですよ。まず見るものなんですよ、変形性対象は。欲望の対象ではなくて知覚対象なんですね。そしてそこでは世界が今よりずっと不安定で、やたらと入れ替わっていくわけです。なんとなく子供の話ってそうじゃないですか。なんかやたらとこう目まぐるしく切り替わっていき、夜になってポツンと自分がいてみたいな、そういう童話ってよくあるじゃないですか。ああいう感じなんだと思う。でそこにはとてもこう魅惑的なものはあるけど、同時にとても不気味なものがありますよね。でこの不気味さと魅惑さの比率は人によって違うんだと思うんですね。だからみんながみんなこの種の話を必要としてるわけではないかもしれないが、私は極めて多くの人が実際には必要としてると、私がおもちゃ売り場に行って一生懸命考えてたのはそういうことの、一生懸命考えてたというか思い出そうとしてたんでしょうね。思い出したいんですよ。でこれなんで思い出したいかっていう話は今日ちょっともう40分過ぎたからスルーしますけれども、思い出したくなる理由はいっぱいあると思うんですね。だけど思い出せないと。でこのサポートをするっていうことが一つには、まあ、サンチャレみたいなものであり、精神分析はおそらくそうでしょう、ある意味では。で私はこれを何で思い出さなければいけないのかっていうと、一つはその人が思い出したいと強く願っていて思い出せないこと、そのこと自体が結構苦痛だからってことがあると思います。もう一つはこれを思い出すということ、思い出せませんけど、思い出しきれないけど、このいわゆる新しいインパクトの強い体験、新車買うとかいう体験ですよ、によって思い出そうとしていること、これをこの記憶に触れるということがですね、やっぱりある種人格の再構成ってことにつながっていくんだと思うんですね。新車買ったって、いや何も結局変わんなかったよとか、新しい家買ったり結婚したけど変わらなかったよっていうかもしれないけど、変わってはいるんですよ。自分が望んだ通りではないかもしれませんが、変わってはいるんですよ。気がつくとそれによってある種の病気が治っていたり、気がつくとある種の上司が怖くなくなっていたりってことはおそらく起きているんですよ。それはやっぱり母親との関係をある意味言っているし、母親との間にあった外傷的体験というものをある意味言っているし、それが何らかの形で癒されるってことがおそらく起きているんですよね。ある種の芸術体験っていうのはまさにそういうことになりうるものだと私には思えるんですよ。まあ、私で言うとそれはある種の音楽を聴いた体験がそういう感じだったんですけど、まあ、この話はおいおい、していきたいと思うんですけど、3ヶ月チャレンジもある意味それを目指すんですね。これはつまり何を言ってるかというと、普通というものを受け入れるっていうことの一つの大事なプロセスになるなと思うんですね。普通じゃないですよね、変形性というものにヒットされるってことは。でもそこで起きてることは実は普通ですよね。お母さんが料理をしている、お母さんが赤ちゃんのためにミルクを温める、普通ですよね。普通にできることです。赤ちゃんから見るから異常事態なんだけど、それは普通のことなんですよ。で、普通だってなった瞬間に決して抑うつする理由はないんですよ、本当は。ステッキをそこら辺に捨ててしまって、残念、これも相変わらず期待外れだったかってなるんだけど、そうじゃないんですよ。これはそれはその時の強いインパクトを私たちが思い出しそびれているから、なんかそういう記憶とそういうユートピアによって本来世界は一変するべきものだし、母親によって一変させられるべきものだし、自分は母親だったという記憶を、男の子であろうと何であろうと関係なくね、自分イコール母親イコール世界だったというこの等式に戻りたいと思ってるんだけど、これこそがまさに誤解であって、そして別に普通のことさえ起きてれば ここで皆さんが残念に思うっていうのがまさにその等式の錯覚に、私もそうなんですよ、等式の錯覚に惑わされてるんですよ。この等式の錯覚の中にしかもまがまがしいものが入ってると一段とややこしい話になっていくわけです。例えばお母さんがめちゃくちゃミルクを熱くして飲むのを強要させたとか、それだとしても変形性対象であることに違いはないじゃないですか。そうすると世界はもっと難しいことになる。この変形性対象の話はもっとバリエーションが豊かで、移行対象の話から大きく飛躍しているなって思えるところがいっぱいあって面白いんですけれども、っていう話を3ヶ月チャレンジというところでは一生懸命やっていこうとしているので、興味を持ったらチェックしてやってくれると嬉しいなという話でした。